仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その1、予定通りに進むスケジュールの立て方。スケジュールを立てても予定通りに進まなくて困ることがあります。仕事のスケジュール、勉強のスケジュール、旅行のスケジュール。思った以上に長引いたり、トラブルで遅延が発生したり、など予定通りに進まないことがあるものですね。一つの予定が狂うと後の予定もずらさなければいけなくなり、どんどん予定が狂っていくのです。この時のストレスは半端なものではありません。嫌なストレスを感じることになってイライラします。焦りやイライラを感じているせいで注意力、集中力が低下して普段よりミスが発生しやすくなる。ミスが発生するとますます予定が後ろにずれる悪循環に陥り、踏んだり蹴ったりの状態となるのです。どうすれば予定通りに進むスケジュールを立てられるのでしょうか。余白を設けるのです。スケジュールを立てる段階が大切です。予定と予定の間に適度な余白を設けてください。きちきちのタイトなスケジュールを立ててるからいけない。すべての予定が時間通りに進むことはありません。タイトなスケジュールを立てると十中八九痛い目に遭います。そもそも遅延しないという前提でスケジュールを立ててるからいけないのです。遅延ゼロという状況はほとんどありません。途中で何らかのトラブルが発生して遅延が発生するのはよくあることです。遅延がなければ運が良かっただけの話です。遅延が発生するという前提で考え、予定と予定の間に余白を設けておけばどっしり構えていられます。何らかの事情で遅延が発生しても後の予定に影響しません。余白が干渉の役目を果たし遅延を吸収してくれます。特にせっかちな人はタイトなスケジュールを立てる傾向があるため、しっかり意識をしておきたい。かっこいい大人は心に余裕を持つように、スケジュールでも余裕を持つことが大切です。余白はあった方がいいものではありません。余白は必要なものです。予定通りに進むスケジュールを立てるコツは余白を設けることにあるのです。スケジュールを立てる際、予定と予定の間に適度な余白を設ける。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その2、時間割を作成するとキビキビ動きやすくなる。時間の無駄をなくすための工夫の一つが時間割の作成です。学校では授業の時間割があり、バランスよく決められていますが、これを普段の仕事にも活用してみてください。日々の仕事を振り返ってみると、繰り返しになってことがあるのではないでしょうか。ある程度ルーティンになっている仕事であれば、大まかな時間割を立てられるでしょう。それを頭の中で完結させるのではなく、きちんと紙に書くことが大切です。頭の中だけでは曖昧で抽象的になりやすいため、実効性に乏しくなります。箇条書きでも表形式でも構いません。30分単位や1時間単位で区切って作成してみましょう。細かく区切る必要はなく、大まかな区切りで十分です。きちんと紙に書いて視覚化することで時間割の存在が明確になります。うまく時間割をまとめてみると、一目で把握できるため、スケジュール管理がしやすくなります。この時間にはこの仕事に取り組むという意識が働いて、実行に移しやすくなるのです。例えば一例として次のようなイメージです。時間割の一例。9時0分9時30分メールチェック。9時30分12時0分データ入力業務。12時0分13時0分昼休憩。13時0分15時0分ミーティングプラス議事録作成。15時0分15時15分ブレイクタイム。15時15分15時30分事前準備。15時30分17時0分外回り業務。17時0分17時30分日報作成。もちろん時には仕事が長引いたり、急な仕事が入ったりすることもあるでしょう。時間割の通りに進まないこともありますが、ないよりあった方が便利で安心です。大まかな時間割であっても作る意義があります。時間割の存在が自分の行動を制御してくれるのです。時間割を作成する。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その3、仕事の種類によって必要な準備が異なる。どんな仕事でも準備は必要と思われがちですが、そうとは限りません。一概に何でも準備が必要というわけではなく、仕事によっては準備が必要なケースもあれば、そうでないケースもあります。次の3つのケースによって必要な準備も異なります。1、大きな仕事や間違いが許されない仕事。2、小さな仕事や雑用。3、先が読めない仕事。ケース1、大きな仕事や間違いが許されない仕事。まず大きな仕事や間違いが許されない仕事であれば、入念な準備が必要です。きちんと計画を立て、それに沿って必要な準備を整えます。もちろん完璧に準備するのは難しいこともありますが、可能な限り準備を整えることが大切です。特に間違いが許されない仕事では徹底的な準備が欠かせません。頭をフル回転させ、あらゆる状況を想定し、それぞれのパターンに応じた準備をします。トラブルを避けるための対策を立て、万一トラブルが起こった時の対応策も考えます。用意周到が実現できていれば、成功率も上昇します。ケース2、小さな仕事や雑用。 準備がなくてもできる仕事があります。例えば、小さな仕事や雑用です。掃除、書類の整理、データ入力であれば、準備がなくてもすぐ取り掛かれます。やらなくていい準備をやる必要はありません。準備が必要ないのにもかかわらず、余計なことをしていると、時間や労力の無駄が発生します。準備がなくてもできる仕事であれば、思い立った瞬間に取り掛かるスピード感が重要です。ケース3、先が読めない仕事。先が読めない仕事の場合、実際に始めてみないとどうなるかわからないということがあります。きちんとした計画を立てようにも大まかにしか立てられません。そういうケースでは仕事を進めながら準備をしていくという姿勢で臨みましょう。もちろん完全に無計画、準備ゼロというわけにはいきません。ある程度ざっくりとした計画だけ立て、必要最低限の準備だけした上で仕事に取り掛かります。実際に仕事を進めていき、途中で不備や不足が出てきたらその都度準備をしていくようにしましょう。このように仕事の種類に応じて必要な準備も様々です。取り組み方を誤ると無駄な時間や労力が生まれる可能性があります。あなたが取り組もうとしている仕事はどのケースでしょうか。自分の仕事の種類を見極めた上で仕事に取り組めましょう。仕事の種類に応じて必要な準備を考える。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その4。メモの習慣は無駄な時間を減らす習慣。話を聞くときにはメモを取りましょう。無駄な時間を減らすために欠かせない基本の一つです。会社では上司や先輩から仕事を教わることがあるでしょう。メモを取っていないと聞いたことを忘れてしまい、もう一度聞くという手間が発生します。相手は同じことをもう一度説明しなければいけなくなり、お互いにとって二度手間となり、時間を奪う行為となるのです。同じことを二度も三度も聞くことがあると、相手は何度同じことを言わせるの。と、心象を悪くするでしょう。器の大きな人にも限界があります。無駄な時間が生まれるだけでなく、あなたの評価が落ちることにもつながります。こうしたことにならないためにも、人から物を教わるときはメモが欠かせません。聞いたことをすべて書く必要はなく、大切なポイントだけメモを取れば十分です。度忘れの経験がない人はいません。誰でもうっかり忘れることがあるもの。どれだけ記憶力の悪い人でも記録しておけば安心です。一度メモを取れば消したり捨てたりしない限り、未来永劫ずっと残り続けます。記憶力より記録力を高めることです。記憶力に自信がある人もいるかもしれませんが、油断はよくありません。人は忘れる生き物であることを思い出してください。忘れたことがない人は一人もいません。10代や20代であっても、うっかり忘れることは日常茶飯事です。記憶力に自信がある人もそうでない人も、きちんとメモを取っておくのが良いでしょう。日頃からメモの習慣があれば、突然ひらめいたアイデアをしっかり書き留めることもできます。たかがメモされどメモ。メモの習慣は無駄な時間を減らす習慣なのです。人から物を教わるときは、きちんとメモを取る。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その後、通知機能は集中力の大敵。仕事になかなか集中できませんという人がいます。そういう人によく見られるのは、通知機能がオンになっているというケースです。確かに通知機能は便利です。メールでも SNS でも受信があった瞬間、リアルタイムで知らせてくれます。日頃から早い返信を心がける人にとって便利な機能ではありますが、落とし穴もあります。集中力という点では確実に悪影響なのです。パソコンであれば通知のポップアップが表示されます。スマホであれば通知音が鳴ったり、バイブでブルブル震えたりします。小さなことですが、積み重なると侮れません。日頃からたくさんメールを受け取っている人は、気が散る回数も増えていき、集中力が奪われます。しかも、どんな内容だろうと気になるため、なおさら集中力が奪われるのです。多くの人が、ただの通知と軽視しますが、集中力への悪影響は大きなものがあります。通知機能は集中力の大敵です。メールの通知機能はリアルタイム性があって便利ですが、集中力を奪うデメリットは頭に入れておく必要があります。集中力を大切にしたいなら、メールの通知機能はオフにしておくのがベストです。仕事でも勉強でも目の前のことに集中したいなら、その間は通知機能をオフするのがいい。もちろんずっとオフにするわけではなく、集中タイムの時オフにするだけです。やるべきことが終われば再びオンに戻します。緊急の連絡があったらどうするのかと不安に思うかもしれませんが、緊急の連絡はそうそうありません。実際のところ、メールも SNS もリアルタイムで知る必要はないはずです。気づくのが少し遅くなっても、日常生活に何の支障もありません。あったら便利ということはなくても大丈夫ということ。ビジネスでは即レスが大切と言われますが、大切なのは即レスではなく24時間以内の返信です。自分の都合の良いタイミングでチェックすればいいこと。仕事や勉強が一段落したらチェックしても十分間に合うはずです。通知をオフにするのは少し勇気がいりますが、集中力を大切にしたいならオフにするのが正解です。仕事中や勉強中はメールや SNS の通知機能をオフにする。 仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その6。ビジネスメールで差をつけるポイントは排除のメールにある。ビジネスメールで差をつけるにはどうすればいいのでしょうか。それは排除のメールにあります。ビジネスメールは24時間以内に返信するのがマナーです。翌日が休日、祝日の場合はその翌営業日で計算します。ビジネスではスピードが命です。プライベートならメールの返信が遅くなってもいいですが、ビジネスでは早い返信を心がけるに越したことはありません。24時間を超えると相手はきちんとメールが届いているだろうか、メールを見落としていないだろうかと不安を覚えます。48時間を超えると不安が心配に変わります。72時間を超えると心配からイライラに変わります。あまりにメールの返信が遅いと不信感を与えることになり、ビジネスに支障をきたします。たかが返信とはいえ軽視できません。24時間以内の返信を心がけることでスピード感のあるやり取りを実現できます。さて、問題なのは24時間以内に返信できない場合です。調整が必要だったり、考慮しなければいけないことがあったりなど、正式な回答までに24時間を超えることがあるはずです。そんな時は排除のメールを送りましょう。メールを排除いたしました。確認に時間がかかるためお時間を頂戴いたします。〇〇月〇〇日までにご回答を差し上げます。排除したことといつまでに正式な回答ができるのかの2点を伝えます。24時間以内に正式な回答はできなくても排除のメールを送ることならできるはずです。こうすれば相手はひとまずレスポンスを受信できるので安心できます。正式な回答までに時間がかかっても気を揉むことなく待てるのです。以上のことをまとめると次のルールとなります。メールの返信は24時間以内を心がける。24時間を超える場合は排除のメールを心がける。これができるのは10人に1人です。実際のところほとんどの人ができていません。逆に言うと、これがきちんとできればあなたは10人に1人の存在になれます。メールが早いという好印象を与えられ、〇〇さんはメールが早いという評判が広がるでしょう。そして周りと明らかな差をつけられるのです。シンプルなルールですが、印象アップの効果は抜群です。ビジネスメールで差をつけるポイントは排除のメールにあるのです。メールの返信は24時間以内を心がける。24時間以内に正式な回答ができない場合は排除のメールを送る。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その7。時間がないという人は優先順位を間違えている。時間がないという人にありがちなのは誤った優先順位です。良かれと思って重要なタスクから取り組んだ結果、時間がないと焦る状況になることがあります。例えば、To Do リストの作成で優先順位を考える際、重要度の高い順に取り組もうとします。重要なものから取り組むのは当たり前のことに思えますが、必ずしも正しいとは限りません。最初に重要なタスクに手をつけると、完了までに長い時間がかかることがあります。3時間かかるかもしれないし、6時間かかるかもしれない。半日かかるかもしれないし、もっと時間がかかるかもしれない。完了できるまでに時間が読めないケースもあるでしょう。大きなタスクや複雑なタスクは完了までに時間がかかります。大きなタスクから取り掛かったせいで、そこで多くの時間を消費してしまい、後のタスクが使えます。結果として時間がないという窮状を作り出してしまうのです。試験の際にも同じことが言えます。試験では小問いと大問いがあります。最初に大問いから取り掛かると、思いのほか大きく時間を使ってしまい、慌てながら小問いを解くケースが少なくありません。強いタイムプレッシャーがかかっていると集中力や思考力に悪影響を及ぼします。簡単な問題でボンミスをやらかしてしまい、泣きを見ることになるのです。試験ではすぐ解ける小問いから片付けるのが得策です。すぐ解ける問題から解いていくことで達成感が得られ、調子も上がります。余った時間で大問いに取り掛かる方が落ち着いて解いていけるので、集中しやすくなり正答率も上がるのです。重要度の高いものから取り組むのが正しいとは限りません。重要度は低くても最初に小さなタスクを片付け、残り時間で大きなタスクに取り組んだ方が良いことがあります。残り時間をたっぷり使えるので精神衛生が良くなり落ち着いて取り組めます。もちろん時間のかかるタスクでも緊急のものであれば最初に取り組む必要はありますが、そうでなければ自分のペースで OK です。緊急でないならあえて後回しにして最初は小さなタスクから取り組む方が時間を上手に使えます。最初に小さなタスクから片付け、時間のかかるタスクは後回しにする。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その8。低スペックのパソコンでは仕事のスピードアップにも限界がある。時間が奪われる原因はどこにあるのか。それは古いデジタル機器にあるのかもしれません。自分が日頃使っているデジタル機器を振り返ってみましょう。低スペックのパソコンを使っていないでしょうか。使い慣れたパソコンには愛着があって手放せないものですね。もちろん低スペックのパソコンでも問題なく動いて仕事もできますが、ネックになるのが処理速度です。愛着のあるパソコンとはいえ、それが時間を奪うことになってはいけません。低スペックのパソコンの場合、動きが持ち去りします。処理に時間がかかるだけではありません。処理の待ち時間が長いとイライラさせられ、精神的なエネルギーを消耗します。 一つ一つの処理に時間がかかってイライラさせられ、これが仕事のスピードに影響するのです。低スペックのパソコンでも工夫によって早くすることはできますが、限界もあります。特に画像編集や動画編集など重い処理をするときは、低スペックのデメリットが顕著に現れます。低スペックのパソコンは仕事が遅くなるだけでなく、やる気やモチベーションまで奪われるのですから、侮れません。仕事のスキルがあっても、パソコンのスペックが低ければ、自分のパフォーマンスを最大に発揮できないのです。低スペックのデメリットが目立つなら、高スペックのパソコンに買い替えましょう。パソコンの処理速度は年々向上しています。基本的に高スペックのパソコンは高額ですが、中には手頃な価格のものもあります。低スペックのパソコンでは時間がかかる処理も、高スペックのパソコンを使えば、あっという間に処理できます。出費はかかりますが、時短につながって仕事のストレスも減るメリットを考えるなら、価値は十分あると言えます。画像処理や動画処理の多い仕事であれば、高スペックのパソコンの方が断然有利です。会社のパソコンが古い機種で低スペックあれば、上司に掛け合ってみるといいでしょう。会社にも予算があって、難しいケースもありますが、ダメでもともとの精神です。掛け合ってみると、意外と OK が出るかもしれません。頭の固い上司であれば、数字やデータで説得してください。高スペックのパソコンにすることでどれだけ仕事が早くなるのか、数字やデータを持ち出せば説得しやすくなります。高スペックのパソコンはサクサク動作します。処理時間が短くなり、仕事のスピードアップにつながるのです。デジタル機器に限った話ではありません。アプリやツールに関しても最新バージョンにアップデートすることで処理スピードが速くなることがあります。セキュリティの観点からも、アプリやツールのバージョンはこまめに更新して最新に保っておくのが賢明です。高スペックのパソコンに買い替える。アプリやツールもこまめに更新して最新に保つ。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その9。集中力が切れた状態で無理に仕事を進めない。集中力が切れているにもかかわらず無理に仕事を進める人がいます。踏ん張らなければいけない。とにかく仕事を進めなければいけない。と思っています。眉間にシワを寄せながら苦しそうな表情です。これは真面目な人によく見られます。仕事に一生懸命なのはわかりますが、あまり良いことではありません。気合や根性で強引に仕事を進めたところでスムーズにいかないのは目に見えています。簡単な計算も普段より時間がかかります。会話の時、相手の話が頭に入ってきません。書類を読んでも頭が回らず文字を見ているだけになります。集中力が切れている時は良いアイデアも浮かびません。きちんと頭が働かず、ぼーっとするばかりで不毛な時間が過ぎるばかりです。集中力が切れている時はミスが発生しやすくなります。普段から気づくようなエラーを見逃したり、ありえないようなボンミスをしたりします。ミスをすると修正ややり直しに余計な時間が取られてしまい、ますます貴重な時間を失うことになる。集中ができていない状態で仕事を進めると、ろくなことにならないのです。集中力が切れているな、と思ったら無理をせず素直に休憩を取りましょう。お手洗いに行ったり、コーヒーを飲んで一息入れたり、甘いチョコレートを食べて糖分補給をしたり、軽くストレッチ体操をするのもよし、近場をブラブラ散歩してみるのもよし、休憩室で仮眠を取るのもよし、短い時間であってもいいので、きちんと休憩を取りましょう。きちんと休憩を取った後は、再び普段の集中力が戻っているのです。集中力が切れているときは、無理に仕事を進めるのではなく、素直に休憩を取る。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その10。探し物の時間を減らすことが、無駄な時間を減らすことにつながる。無駄な時間を減らすために侮れないのが、探し物の時間です。どこに置いたかな、どこに入れたかな。机の上や引き出しの中が散らかっていてごちゃごちゃしていると、あちこち探し回ることになります。必要なものをどこにしまったかわからないと、それだけ探し物の時間も長くなります。探し物とはいえ、意外と時間を取られることがあるのではないでしょうか。誤解を恐れずに言えば、探し物の時間とは無駄な時間です。探し物の時間は、時間を浪費しているのと同じこと。探し物をしている間、本来やるべき仕事はストップします。探し物に30分も1時間も費やすのは、時間の無駄でしかありません。なかなか探し物が見つからないと、だんだんストレスもたまり、イライラしてきます。探し物の時間を減らすことが、無駄な時間を減らすことにつながります。探し物の時間を減らすなら、日頃から整理整頓が欠かせません。机の上や引き出しの中など、日頃からきちんと整理整頓をしておきましょう。日頃からよく使うものは、机の上や引き出しの手前に入れておくと良いでしょう。必要になった時、さっと取り出せるので、時間の無駄がありません。資料は上手にファイリングして、タイトルを書いたり、ラベルを貼ったりして、上手にファイリングを行います。戸棚の中もきちんと整理整頓を行い、目的別やカテゴリ別などに分けて見やすくしておくといいでしょう。ウォール・ストリート・ジャーナルに興味深い記事が掲載されました。それによると、一般的なビジネスパーソンは1年間に6週間もの時間を探し物に費やしているというのです。これは非常に驚くべき数字です。私たちにとって探し物は時間を奪う大敵です。忘れてならないのは、パソコン内の整理です。 部屋の整理はできても、パソコン内の整理を忘れていることがあるため、要チェックです。わかりやすくフォルダーを作ったり、不要なファイルは削除したりなどして、見通しを改善しましょう。不要なファイルは削除する。デスクトップをきれいにする。上手にフォルダーを作って、管理する。ファイル名の付け方にルールを設ける。大カテゴリから小カテゴリに階層を整える。使用頻度の多いアプリは、タスクバーを利用する。どのフォルダーにも属さないものは、その他のフォルダーを作って、管理する。大切なことは、使用頻度が高いものほど手前に置くことです。これはアナログでもデジタルでも共通して言えることです。探し物の時間はなければないほどいい。探し物の時間をゼロにするのは難しくてもゼロに近づけることならできるはずです。日頃からきちんと整理整頓を行い、探し物の時間がゼロにすることを目指していきましょう。日頃からきちんと整理整頓をして探し物がゼロになるようにする。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その11。会議は無駄な時間になりやすい。必要性を感じない会議はどんどん断る。無駄な時間を生んでいるのは会議です。本当に必要な会議もありますが、よくよく考えてみると意義が疑わしい会議もあるのではないでしょうか。単なる報告会、目的のない会議、毎回発言者が決まっている会議。特に顔を合わせるだけの会議は無駄の極みです。会議に出席するとなんとなく仕事をした気になりやすいのですが、大切なのは活発な議論が行われているかどうかです。本当にその会議が必要なのか振り返ってみることが大切です。形骸化している会議になっていないでしょうか。必要性を感じない会議であれば、どんどん出席を断りましょう。出席を断ることで嫌な顔をされても、その分仕事で結果を出せば文句は言われません。会議の内容は議事録で確認すればいいことです。単なる報告会なら議事録の確認で十分こと足ります。議事録でわかりにくいところは出席した人に詳しく聞けばいいことです。離れた相手とはオンライン会議を検討する。どうしても必要な会議があって相手のところまで足を運ばなければいけないこともあるでしょう。物理的な距離があり、遠くになればなるほど移動の負担が大きくなります。そんな時はオンラインで会議ができないか検討してみてください。会わないといけない会議はほとんどありません。オンライン会議のメリットはわざわざ足を運ばなくても良いことにあります。移動時間だけでなく労力や交通費も節約できるため、仕事を効率的に進められます。インターネット社会になって久しい昨今です。これだけ便利な世の中だというのに、オンラインの会議をしないのはもったいないことです。オンラインで会議するのは失礼ではないかと思っているなら誤解です。オンライン会議は現在広く一般的に行われていて、多くの企業で採用しています。首相や大統領ですらオンラインで会議を行う時代ですから、どんどん積極的に利用した方が時間の節約になります。無駄な会議には出ない。遠隔地はオンライン会議を検討する。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その12。ランチはいつも同じ人と取るより違った人と取るのが良い。私たちが職場の人とランチを取るとき、同じ顔ぶれになることが多い。仲の良い人とはリラックスしながら食事ができます。お互いのことをよく知っているので気を使う必要がありません。もちろんいつも同じ人とランチを取るのもいいですが、そればかりでは会話の変化が乏しくなります。慣れ親しんだ相手とのランチはプラス面もありますが、マイナス面もあります。毎回同じような会話が繰り返され、話の内容が似たり寄ったりになることが多い。同じ相手だからこそ新しい話題や情報が入り入りにくくなります。新鮮な刺激がないため、時にはマンネリの空気が広がることも少なくありません。いつも同じ人とランチを取っていると、残念ながらなかなか視野も思考も広がっていかないのです。ランチに違った人を誘うのが良い3つの理由。上手に時間を使うならランチタイムがポイントです。たまには違った人とランチに行きましょう。なぜランチに違った人を誘うのがいいのか。その理由は3つあります。1、新鮮な会話。違った人と食事をすると新鮮な会話が生まれます。面白い話が聞けたり、新しい情報が得られたりなど、いつもと違った雰囲気で食事ができます。ランチの雑談がヒントになって新しいアイデアが浮かぶこともあるかもしれません。食事と情報交換が同時に行え、より有意義に過ごせます。2、人付き合いの拡大。新しい人を誘うと、それがきっかけで人付き合いの幅が広がります。私たち人間には、一緒に食事をすれば仲良くなるという傾向があります。一緒にランチをすることでお互いの仲が深まり、人付き合いが広がります。思わぬ共通点が見つかって、一気に親しくなることも珍しくありません。一緒にランチタイムを過ごしたことで、新しい人脈につながることもあります。3、積極性の向上。ランチに新しい人を誘うことは、能動的なアクションです。日常の業務では積極的な姿勢が欠かせません。受け身になってばかりではなかなか良い仕事ができません。 ランチに新しい人を誘うことで受け身の姿勢から脱却し、積極性を鍛えられます。少々緊張はあるかもしれませんが、そうした新鮮な刺激が大事です。新しい人をランチに誘うことも一つのチャレンジなのでです。毎回違った人とランチに行くことで、より有効にランチタイムを活用できる。いつも同じ人とランチを取るのもいいですが、たまには違った人と取ってみたい。職場で今まで話したことのない人がいればチャンスです。一緒にランチはいかがですかと声をかけてみるといいでしょう。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、誘ってみると大抵すんなり OK がもらえるはずです。食堂や休憩室で一人ランチを取っている人がいれば、隣に座ってもいいですかと声をかけ、一緒に食事をしてみるもいいでしょう。毎回ランチに違った人を誘ってみるのもよし。ちょっと勇気は必要ですが、これはこれで勇気を鍛える機会になります。美味しい食事ができるだけではありません。新鮮な会話を楽しめたり、人付き合いの幅を広げられたり、積極性を鍛えられたりなどのメリットがあります。毎回違った人とランチに行くことで、ランチタイムをより有効に活用できるのです。ランチは毎回同じ人と取るより、できるだけ違った人と取ってみる。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その13。うとうとしているとき、無駄な時間が発生している。仕事中、眠くてうとうとしてしまうことはありませんか？まぶたに重りがぶら下がっているかのようで、なかなかきちんと目が開きません。眠気を吹き飛ばそうとしても、なかなかうまくいきません。睡眠欲は人の三大欲求の一つです。眠気に抗おうにも、なかなか体が言うことを聞いてくれません。うとうとしているとき、無駄な時間が発生しています。仕事に集中できているわけではありません。かといって、きちんと休憩をとっているわけでもない。中途半端な時間なのです。うとうとしているときは集中力が極度に落ちていて、仕事がなかなか前に進みません。生産性はほぼゼロに等しい状態です。眠気と戦いながら仕事をしていると、つまらないミスを誘発するのは時間の問題です。ミスをすれば仕事のやり直しが発生して、程度によっては長い時間がかかることも少なくありません。うとうとしながら仕事をしたところで無駄な時間であり、良いことは一つもないのです。無駄な戦いはやめましょう。こういう時はさっさと仮眠を取るのが一番です。うとうとするのは体が睡眠を欲している証拠。カフェインで無理やり眠気を吹き飛ばすのもいいですが、本来眠い時は寝た方がいいのです。無理に眠気と戦うくらいなら、潔く仮眠を取った方が健康的です。仮眠で仕事が一時的に止まることになっても、眠気が取れて集中できるようになればメリットが上回ります。休憩室に移動して机に突っ伏して5分10分でいいので仮眠を取りましょう。トイレの個室も5分程度であればギリギリ許容範囲でしょう。わずか5分10分の仮眠で OK。ただし30分を超える睡眠は深い眠りに入って夜の睡眠に影響するため注意しましょう。30分以内の睡眠であれば浅い眠りの範囲内で抑えられるため夜中の睡眠に影響しにくいとされています。心配な人は20分以内の睡眠が無難でしょう。きちんと目を閉じることが大切です。視覚を遮断するだけでも脳を休ませることができます。眠気を取るだけなら短い仮眠で十分な効果があります。雰囲気が許されるなら5分だけ仮眠させてくださいと許可を得て机に突っ伏して寝るのもいいでしょう。理解のある職場であればすんなり OK をもらえるはずです。さっと仮眠を取った方がさっと眠気が取れます。仮眠は起きた後すぐ動けるメリットがあります。短い仮眠で頭の中がすっきりすれば仕事に集中できるようになるのです。うとうとするくらいならさっと仮眠を取る。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その14。上手に話を遮ることも仕事のスキル。会議を進めていると議題から脱線することがあります。途中からだんだん話が逸れていき、議題と全く違った方向に話が広がっていくことがあるものですね。もちろん少し話が逸れるくらいなら悪くありません。雑談はコミュニケーションのスパイスです。堅苦しい空気を和らげたり、場の雰囲気を明るくしたり、会話を活性化させたりなど、会議にプラスをもたらします。ある程度の雑談であれば許容範囲と言えるでしょう。しかし雑談が長引くのはイエローカードです。ビジネスでは時間が重要です。会議の場で議題からそれた話ばかり花を咲かせるわけにはいきません。会議がダラダラしてしまい、無駄な時間を生んでしまいます。予定時間までに終わらず会議時間が延長となるのです。会議で脱線した話題が続くようであれば、本題に戻るフレーズを使いましょう。そろそろ本題に戻りませんか。議題からそれているようですが、時間もありますので次の議題に移ってもよろしいでしょうか。上手に軌道修正ができ、自然な形で本題に戻せます。会議に限ったことではありません。廊下や職場でおしゃべり好きの人に捕まって延々と話を聞かされることがあるでしょう。忙しい時に捕まるとますます時間に余裕がなくなります。長話を聞かされて困った時は次のフレーズで会話をまとめましょう。次の予定がありますので、ちょっと急ぎの用事があるので、すぐ相手は察してくれ。上手に会話を切り上げられます。申し訳なさそうに言えば相手を不快にさせることもありません。 一般的に話を遮るのは良くないこととされていますが、時と場合によります。会議の脱線や余計な雑談を放置していると無駄な時間を生むことになります。上手に話を遮ることも仕事のスキルなのです。会議が脱線したり、だらだらした長話に付き合わされたりしたときは、上手に話を遮る。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その15。〇〇時間以内に、より〇〇時に。友人の家に遊びに行った帰り道、その友人から電話がかかってきました。〇〇さん、忘れ物をしているよ。どうやら友人宅に忘れ物をしてしまったようです。大切なのものなので、取りに行かなければなりません。ごめんね。うっかりしてた。取りに行くね。この時、次のような言い方をする人がいます。〇〇時間以内に取りに行きます。普通の一言に聞こえるかもしれませんが、イエローカードです。友人にとっては不親切な表現だからです。例えば、3時間以内に取りに行きます、と言うとします。友人は3時間、ずっと自宅にいなければいけなくなります。3時間以内ということは、1時間後かもしれないし、2時間後かもしれない。ぴったり3時間後という可能性もあるでしょう。友人は今すぐ外出の予定があるかもしれません。今すぐ買い物に行きたいかもしれません。すぐお風呂に入りたいかもしれません。何かと行動が制限されて困るのです。できるだけ早めに行きたい気持ちがあると、〇〇時間以内にという表現を使いがちです。悪気はないのはわかりますが、もう少し相手の立場になって考える余裕が欲しい。何気なく口にした一言が相手の迷惑になっていることがあるため、できるだけ避けておきたい言い方です。こういう時はどんな表現を使えばいいのでしょうか。〇〇時に取りに行きますという表現がベストです。はっきり時間を指定した方がいいのです。相手はその時間だけ自宅にいればいいので予定を立てやすくなります。例えば18時に取りに行きますであれば18時ごろ自宅にいればいいので自由が確保されて行動しやすくなります。18時に都合が悪ければお互いの都合の良い時間を話し合えばいいことです。この心がけはプライベートだけでなくビジネスでも同様です。ちょっとした表現の違いですが、相手にとっては印象が全く変わります。訪問時間を伝える際は、〇〇時間以内に、ではなく、〇〇時に、という表現を心がけましょう。ピンポイントで時間を指定した方が、相手にとって親切なのです。〇〇時間以内、より〇〇時に、という表現を使う。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その16。送った、送らないの水かけ論は、時間の無駄。さっさと送り直せばいい。時間の無駄を生む場面の一つが水かけ論です。仕事をしていると些細なことがきっかけで水かけ論になることがあります。メールを送りました。確認していただけましたか？いえ、受け取ってませんよ。そんなことはないです。もう一度よく確認してください。探しましたが、やはり受け取っていません。どういうことですか？とにかく、こちらは送りました。本当に見落としていませんか？そう言われましても困ります。とにかく、受け取っていません。お互いが自分の主張を曲げません。押し問答になってなかなか議論が解決しない場面があるもの。だんだん険悪な雰囲気になっていき、仕事が止まったり遅くなったりするのです。水かけ論は無益な議論です。水かけ論でいつまでも言い張っていると貴重な時間が失われるばかり。これほど不毛で時間の無駄はありません。水かけ論が始まると時間が奪われるだけでなく、お互いが気持ちよく仕事をできなくなります。水かけ論の雰囲気になったらやるべきことはシンプルです。こちらから先に謝って送り直しましょう。自分の主張を取り下げすみません。私の手違いかもしれません。今からもう一度送りますと言えばいいのです。こちらに非がないとしても素直に謝ってすぐ送り直すのがいい。メール一通を送り直すことはさほど手間もかからずすぐできるはずです。二度手間になりますが、水かけ論でグダグダするよりははるかに良い。メールに限った話ではありません。書類の送った、送らない、ファックスの送った、送らないというケースも同様の対応です。すぐ送り直せば済む話です。水かけ論をする時間に送り直した方が早く解決します。送った、送らないの水かけ論になったら、こちらから先に謝ってすぐ送り直す。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その17。1分前の到着なのに遅刻になった男性がいた。ある日の朝、会社に向かって走る男性がいました。大変だ、遅刻する。走ればギリギリ間に合うかもしれない。家から出るのが遅くなり、なんとか遅刻を回避しようと走ります。間に合うかどうか微妙なラインです。必死に走ってようやく会社に到着しました。腕時計を確認すると8時59分。よかった。ギリギリ間に合った。なんとかギリギリセーフかと思いきや、上司から遅刻だ。と叱られることになりました。会社の時計を見ると9時2分です。なんとその人の腕時計は3分遅れていたのです。私の腕時計がずれていたという言い訳は通用しません。グダグダ言い訳をすればするほど印象が悪くなります。 たった1分でも遅刻は遅刻です。きちんと時計の時間が正確に合っているか確認することです。自分では間に合っているつもりでも肝心の時計がずれていては元も子もありません。意外とざっくりになってことが多いものです。あなたの身の回りにある時計はきちんと正確な時刻を刻んでいるでしょうか。腕時計、壁時計、目覚まし時計。それぞれチェックしてみてください。少しくらいずれていても大丈夫と思うかもしれませんが誤解です。先ほどの例のように1分のずれが評価を分けることがあります。電波受信の時計であっても油断はできません。電波受信の時計は自動的に時刻を修正してくれますが意外な落とし穴があります。電場の届かない場所に置いてあるとうまく機能しないのです。例えば地下や建物の奥といった環境では電波が届きにくいためいつの間にか時刻がずれていることがあります。いくら便利な電波受信の時計も電波が届かない場所では機能が活かされません。秒針のある時計ならきちんと秒単位まで正確に時間を合わせておきましょう。時刻合わせを行うなら時報サービスがおすすめです。117番に電話をすれば秒単位で確認できます。時報サービスはウル秒の調整も行われているので安心して利用できます。ビジネスの世界では1秒の差で勝負が分かれることが少なくありません。時間を大切にするならまず身の回りの時計の時刻を正確に合わせておくことが基本です。身の回りの時計はきちんと時間が合っているか確認する。分単位ではなく秒単位で時間を合わせる。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その18、サバを読んだ締め切りを伝えると不信感につながる。時間にルーズな人と共同作業をすることがあります。意識合わせということで相手にスケジュールを伝えますが、この時実際より前倒しで締め切りを伝える人がいます。例えば本当の締め切り日は20日なのに10日が締め切りと伝えます。ギリギリを避けるため最悪遅れてもいいようにサバを読んだ締め切りを伝えるのです。時間にルーズな人は締め切りを守らない傾向があるもの。前倒しで伝えておけば相手が締め切りに遅れたとしてもカバーしやすくなります。なかなか賢い方法に思うかもしれませんが、ズバリ言ってしまうと NG です。実際は逆効果です。万日のためとはいえサバを読んだ締め切りを伝えるのはよくありません。結局のところ相手に嘘をついているのと同じだからです。相手にバレないだろうと思いますが、遅かれ早かれ必ずバレます。ある時相手は本当の締め切りを知ることになり失望します。なんだ、本当の締め切り日はもっと後なのか。こんなに急がなくてよかったじゃないか。私のことを疑っているのだな。自分が信用されていないことにショックを受け、信頼関係にひびが入るのです。悪影響はそれだけではありません。一度サバを読んだ締め切りがバレるとますますルーズに拍車がかかります。今回の締め切りもどうせサバを読んでいるのだろう、少し遅れても大丈夫だろうとなります。気持ちの緩みが助長され相手の仕事の完了がますます遅くなります。こちらとしてもますますサバを読んだ締め切りを伝えることになり、お互いに悪い方へエスカレートするのです。こうして信頼関係が崩壊へと向かっていくのです。締め切りでサバを読むのは余計な不信感を招くだけです。締め切りを伝えるならサバを読んで伝えるのではなく、最初から本当の締め切りを伝えましょう。時間にルーズな人と共同作業をするとき、どうすれば締め切りを守ってもらえるのでしょうか。締め切り厳守を強調して伝えればいいだけです。それ以上余計なことをする必要はありません。時間にルーズな人であっても締め切り厳守を強調して伝えれば気合を入れてくれます。相手を信頼することです。相手を信頼することで相手も信頼に応えてくれます。他者に対する期待、願望が現実になることを心理学でピグマリオン効果と言います。時間にルーズな人と共同作業をすることになったとしてもスケジュールをごまかさず最初から正直に伝えた方がいいのです。仕事の遅い相手であってもサバを読んだ締め切りではなく最初から本当の締め切りを伝える。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その19、締め切りは相手のためではなく自分のためにある。締め切りは誰のためにあるのか。普通に考えるなら相手のためと答えることが多いでしょう。一般的に締め切りを設定するのは仕事の依頼主です。依頼主にも都合があるためこの日までに終わらせてほしいという希望があります。締め切りが厳しくて期日を伸ばしてほしくても仕事の関係上なかなか言いにくい時もあるでしょう。少なからず先方の都合に合わせているという感覚があります。もちろん締め切りは相手のためにあるというのが一般的な認識ですが、突き詰めて考えると別の見方もできるようになります。自分のためなのです。締め切りの本当の意味は相手のためではなく自分のためにあります。締め切りがあるおかげで適度なタイムプレッシャーが得られます。だらだらしていられないと思うことで気持ちが引き締まって怠け心を吹き飛ばせます。なかなかやる気の出ない自分に鞭を打って仕事のスピードを促せるでしょう。時には潜在能力の発揮を促すこともあります。仕事の計画や予定を考えることができるのも締め切りがあるおかげです。締め切りがあるおかげで残り時間を逆算できるようになり、仕事の配分やスケジュール調整ができるようになります。できれば締め切り前に仕事を終えましょう。早めに仕事を終えると早いですね、すごいですねと依頼主を驚かせることもできます。 早期完了も付加価値です。信用と信頼が得られ、活躍に注目してもらえれば、新しい仕事のチャンスにも恵まれやすくなります。締め切りのメリットがあるのは、相手よりむしろ自分です。締め切りには、計画性を促す、スピードを促す、潜在能力の発揮を促す、といった働きがあります。締め切りは、恨むものではなく、生かすものです。自分のため、と思うことで、締め切りによるタイムプレッシャーも楽しめるようになります。締め切りに秘められた可能性をしっかり引き出すことです。締め切りを生かして、自己成長、自己実現、ビジネスチャンスにつなげましょう。締め切りは相手のためではなく自分のためにあると考えるのが正解です。締め切りは相手のためではなく自分のためにあると考える。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その20。締め切りの延長はあくまで最終手段。最初から締め切りを伸ばしてもらえばいいよね、と考えない。締め切りに間に合わないときは締め切りの延長を申し出て構いません。それは仕方ないことです。無理なものは無理です。どうしても間に合わないときは正直に事情を伝え延長をお願いした方がいい。できれば締め切り直前に伝えるのではなく間に合わないと分かった段階で伝えたが方がいいでしょう。早めに伝えた方が先方も調整がしやすくなります。叱られるかな、嫌な顔をされるかなと思いきや意外と心よく OK をもらえることがあります。クオリティを落として強引に間に合わせるより遅くなってもいいのでクオリティを確保したいケースがあります。だからといって最初からダメなら締め切りを伸ばしてもらえばいいと考えるのは良くないのです。締め切りを伸ばしてもらうのはあくまで最終手段です。ビジネスでは締め切り厳守が基本です。締め切りの延長をお願いすることは少なからず先方に迷惑をかけることになります。最初からダメなら締め切りを伸ばしてもらえばいいよねという考えでいると緊張感が薄れ仕事への集中力も低下します。一度締め切りを伸ばすとそれが癖になってしまいます。最初から甘えた考えを持つのではなくあくまで最終手段として考えることが大切です。締め切りの延長を最初から考慮に入れるのではなくあくまで最終手段として考える。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その21。全員一致で決めるから無駄な時間が生まれる。多数決で決めれば無駄な時間がない。物事を決めるとき全員一致には注意してください。全員一致とは異議を唱える者は一人もなくその場にいる全員の意見が同じ方向にまとまるということです。反対する人がゼロで全員が賛成であればスムーズに可決です。完璧に意見がまとまっているといえこれほど素晴らしいことはありません。しかし、全員一致は一人でも反対がいる限り決まらないことになります。反対する人を説得するために何度も会議を開いたり、議論を行ったりしなければいけないため、無駄な時間が生まれるのです。反対する人を説得するのは容易なことではありません。多大な労力が必要となります。懸命に説得しても、首を縦に振ってもらえず、結局議論が無駄に終わることも少なくありません。たった一人の反対者せいで、プロジェクトの進行が遅くなったり、頓挫したりします。スピードが求められるプロジェクトで全員一致のルールを取り入れるのは致命的なブレーキになりかねません。いつまで経っても物事が決まらずいたずらに時間ばかりが過ぎていき暗礁に乗り上げることになるのです。歴史を振り返ると過去に国際連盟がありました。国際連盟が失敗したのは総会で全会一致制を採用していたことが原因の一つとされています。無駄な時間を減らすなら多数決で決めるのがベストです。多数決は民主主義を実現するまされた決定方法です。過半数や3分の2以上の賛成で決議というルールにすればさっと決められます。賛成の方は挙手をしてください。賛成が過半数なので決定します。では次の議題に移ります。1回の挙手や投票で決まり物事が円滑に進むのです。決議のルールは全員一致ではなく多数決にする。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その22。イライラすることがあればそのままにしない。すぐリフレッシュをして落ち着きを取り戻そう。日常では時にイライラしてしまうことがあるでしょう。嫌なことがあるとムッとしてしまいます。思い通りにいかないことがあると感情も高ぶってストレスが溜まっていき表情も悪くなります。イライラを通り越して怒りの感情に発展することもありますね。できればイライラしないようにしたいところですが難しいこともあります。どうしてもイライラしてしまうことがあるもの。心のコントロールがうまくいかずやむを得ないこともあるでしょう。心の中がトゲトゲしていても立ってもいられないことがあるものですね。もしイライラすることがあればやるべきことは一つです。少しでも早く落ち着きを取り戻すようにしてください。イライラするのは時間の無駄です。仕事にも集中できず笑顔を作ることもできずいいことは何もありません。イライラしているとストレスのせいで自律神経の働きが悪くなり健康に良くありません。ひたすら息苦しい時間が続くばかり。気がつくと1時間も2時間も時間が経っているのです。積極的にイライラを解消させるようにしましょう。時間に任せて落ち着きを取り戻すこともできますが、少しでも無駄な時間を減らしたいなら、能動的なアクションが有効です。大きく深呼吸をしたり、ストレッチをしたり、窓から外の景色を眺めたり、飲み物を飲むのもよし。 外の空気を食うのもよし、気晴らしにゲームをするのもよし、甘いものを食べて脳をクールダウンさせるのも名案です。しばらく仕事の手を止め、3分でもいいので瞑想の時間を作ってみるのもおすすめです。イライラの解消法は人によって異なり十人十色です。自分なりのイライラ解消法を身につけておくといいでしょう。1分1秒でも早くイライラを解消させることが大切です。少しでも早く普段の自分を取り戻すに越したことはありません。イライラの解消に専念した方が全体で見ると時間の節約につながります。イライラすることがあればすぐリフレッシュをして落ち着きを取り戻す。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その23。待たせる側より待つ側になった方が時間を有効活用できる。時間を有効活用したいなら待たせる側になるのではなく待つ側になることです。待つ側は待ち時間ができます。早く到着すればするほど待ち時間が長くなり損をするように思うかもしれません。しかし実際は違います。もちろん何もしないでぼんやり待つだけでは無駄な時間となりますが、待ち時間を有効に使えばいいだけです。身だしなみを整えたり、本を読んだり、スマホでニュースをチェックしたり、複数人の待ち合わせなら先に到着した人と談笑を楽しむこともできるでしょう。待ち時間を有効に使いさえすれば、1分たりとも時間を無駄にすることはありません。後から到着した人を余裕の表情で迎えられます。相手より早く到着すると気持ちの上で有利に立てることもメリットです。待ち合わせの際は待つ側になれるよう早めの到着を心がけましょう。余裕を持って出発して余裕を持った到着が理想です。待たせる側より待つ側になった方が時間を有効活用できるのです。待ち合わせの際は待つ側になれるよう早めの到着を心がける。待ち時間に好きなことをして時間を有効活用する。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その24。機械に自然治癒力はない。身の回りに調子の悪い機器はありませんか？パソコンからイオンがする。キーボードの機器が悪い。ディスプレイにドット抜けがある。プリンターの印刷がずれて二重になる。プロジェクターのファンが壊れて動かなくなった。日頃よく使っている機器の調子が悪いと不安な気持ちになりますね。厄介なのは、とりあえず使えるという状態です。完全に壊れているなら修理に出すの一択ですが、調子は悪くても、とりあえず使えるならそのまま使い続けることが多い。しばらくすればそのうち治るのではないかと期待してしまうのです。ここが要注意です。残念ですが放置しても治りません。むしろどんどん調子が悪くなります。風邪や擦り傷とは違って、しばらくすれば自然と元に戻るものではありません。機械に自然治癒力はないのです。調子の悪い機器を使っていると仕事がもたもたして思うようにはかどりません。仕事に支障が出てしまい、無駄な時間を生む原因となります。不安を抱えたまま仕事をすることになるのでストレスもたまりがちです。調子の悪い機器を放っておくとろくなことになりません。イオンがするパソコンを放置しているとある日壊れて大事なデータが消失するかもしれません。機器が悪いキーボードを使っていると誤字脱字が増えてしまい仕事のクオリティに影響します。ディスプレイのドット掛けを放置しているとだんだん範囲が広がったり急に映らなくなったりする可能性があります。うまく印刷できないプリンターを放置しているとお客様用の資料を印刷できず困ることになるでしょう。ファンが壊れたプロジェクターを使っていると本番の時急に故障して大慌てをすることになります。調子の悪い機器を放っておくと後から痛い目に遭うのです。調子の悪い機材や設備があれば早めに修理に出しましょう。保証の範囲であれば無償で修理してもらえます。費用や時間がかかるとしてもやはり修理に出しておく方がいい。とりあえず使える状態であっても大きな問題が起こる前にきちんと修理に出すのが得策です。調子が悪いのはすでに高信号の状態ですから修理に出すのがベストなのです。調子の悪い機器があれば放置せず早めに修理に出す。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その25。自分の分身を作るつもりで部下の教育に力を入れる。職場でリーダーという立場の人もいるでしょう。勤続年数が長くなるにつれて仕事ができるようになり、キャリアや実績も積み上がっていき、出世の道が開けます。出世すればおのずと部下を持つことになります。上手に時間管理を行うなら部下の教育に力を入れるのが近道です。確かに部下の教育には時間も労力もかかります。できることなら省きたいもの。教育は手間暇がかかって面倒くさいと思われがちです。部下に時間を取られていると自分の仕事が前に進みません。物覚えの悪い部下がいれば一度教えたことを何度も聞かれ教育に苦労させられることも多くなるはずです。リーダーは自分の仕事で忙しく教育どころではないと思うかもしれませんが、なんとか時間を割いて部下の教育に力を入れたい。自分が知っている仕事のコツは惜しみなく教えましょう。物覚えの悪い部下がいても叱らず怒らず根気よく丁寧に教えます。長い目で見ると教育とは投資です。目先の負担にとらわれず先を見据えた先行投資が大切です。教育に手間暇はかかりますが、投資という考え方を持ち根気よく教育を施していくことが大切です。 教育に力を入れることで部下はスムーズに働いてくれるようになります。部下の教育に力を入れれば入れるほどスムーズに働いてくれるようになり、自分の負担が軽くなります。部下の教育に時間を取られても、それは一時的な負担です。部下が育って仕事ができるようになれば、それだけ自分の仕事が軽減されて楽になります。マイナスよりプラスの方が大きくなり、結果として時間管理がうまく回るようになります。願わくは自分の分身を作るつもりで教育に力を入れてください。部下が育ったらそこで終わりにせず、どんどん大きな仕事を任せていきましょう。部下は大きな仕事を任されることでさらに成長します。重い仕事や責任のある仕事も触れるようになれば、ますますリーダーの負担が小さくなります。リーダーはリーダーしかできない仕事だけに専念するのが得策なのです。自分の分身を作るつもりで部下の教育に力を入れる。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その26。翌日の準備をすることは無駄な時間をなくすこと。無駄な時間をなくす方法の一つが翌日の準備です。就業時間になったらさっさとタイムカードを押して一刻も早く帰りたいでしょう。1分1秒でも早く会社から出て仕事から解放されたいと思う人も多いのではないでしょうか。早く帰りたい気持ちはあるかと思いますが、無駄な時間を減らすならここでもう一踏ん張りしおきたいことがあります。翌日の仕事の準備をしてから帰宅しましょう。準備をしていないと翌日スムーズに仕事に取りかかれません。何をしたらいいんだっけ。次は何をしたらいいのだろうか。あの書類はどこにあったかな。朝からもたもたしてしまい、無駄な時間を生むのです。悪影響は他にもあります。見逃せないのは精神的なストレスです。準備をしていないと帰宅中翌日の仕事のことが頭に浮かんでモヤモヤします。準備ができてない、うまくいくだろうかなど余計な不安に振り回されることになり、なかなかリラックスできません。自宅に戻ってからもモヤモヤを引きずることになる。このストレスは軽視できません。不安を抱えていると精神的なストレスがちびちび積み重なり、時間だけでなく心も削られます。不安が頭から離れないせいで入眠が妨げられ、睡眠不足になるのです。こうした事態を避けるためにも、翌日の仕事の準備をしてから帰宅するのが得策です。きちんと翌日の準備ができていれば、余計な不安に振り回されることはありません。翌日の準備ができていると思えることが大切です。その日の仕事を気持ちよく締めくくれ、すっきりした気持ちで帰宅できます。頭の中を空っぽにできるので、仕事の後はゆっくり休めます。翌日出社してすぐ仕事に取りかかれ、無駄な時間がないのです。帰宅時間になるとヘトヘトで疲れていて、一刻も早く帰りたいものですが、翌日の準備のためにもう一踏ん張りしたい。準備に時間はかかりますが、翌日はスタートダッシュが切れるので、結果として時間の節約になります。すべて完璧に準備をするのが大変であれば、最低限の準備をしておくだけでも構いません。疲れているなら疲れているなりの準備で OK。準備は面倒くさいものですが、きちんと準備しておくことで、翌日スムーズに仕事に取りかかれるのです。翌日の準備をしてから帰宅する。仕事の時間管理がうまくなる30の方法。その27。なぜあの人は膨大な仕事量を処理しているのに涼しい顔をしているのか。世の中には信じられないほどバリバリ仕事をこなしている人がいます。多くの著書を出版したり、多くのメディアに出演していたり、いろいろな事業を手掛けて活躍していたり、などなど。多くの仕事をこなしていると、それだけ時間を取られます。一日は24時間ですが、24時間の限界を超えた仕事をしているように感じられます。分身の術を使っているのではないかと思ってしまうほど、くるくる働いている人がいます。膨大な仕事量をこなしていると、あの人はいつ寝ているのだろう、と不思議に思わずにはいられません。にもかかわらず、本人は涼しい顔をしていて余裕が見られるのです。本人に、きちんと睡眠をとってますか、と尋ねると、毎日たっぷり睡眠をとっている、という不思議な返事が返ってきます。なぜそれほど、たくさん仕事ができるのか。一言で理由を言うと、人の手を借りているのです。軽微な仕事は部下に任せ、難しい仕事は外注を頼っています。窓口業務は秘書に任せ、経理業務は税理士に任せています。プライベートの掃除や洗濯は家事代行サービスに任せています。食事は自分で作るのではなく、外食や宅配を利用しています。本人は自分にしかできない仕事だけに取り組んでいて、自分でなくてもできる仕事はどんどん人の手を借りています。結果として膨大な仕事量を処理できるです。世の中には多作家と呼ばれる作家がいますが、往々にして影にはゴーストライターが存在しています。ゴーストライターはきちんと契約を交わしているなら合法的な業務です。多くの仕事をこなしたいならどんどん人の手を借りることです。何でも自分一人でやらないと気が済まないと思っているようではいけません。人の手を借りることは勇気のいることかもしれませんが、変な見栄やプライドは捨ててしまうことです。先手観音のように手が何本もあるわけではありません。忍者のように分身の術を使えるわけでもありません。一日24時間であり、自分の体は一つだけです。自分の限界を超えたいなら、どんどん人の手を借りていきましょう。人の手を借りることで、24時間を48時間にも72時間にも増やすことが可能になります。 一番手っ取り早いのは外注です。きちんと相当の対価を支払えば、お願いされる側にとっても収入、売上につながるので歓迎されます。1日24時間という限られた時間であっても、多くの人の力を借りれば時間の余裕ができます。きちんと趣味の時間もあり、睡眠時間もたっぷり取れるのです。1日24時間という限界を超えるなら人の手を借りる。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その28。犯人探しは時間の無駄。職場でトラブルが発生すると犯人探しに燃える人がいます。誰がやったんだ。アクセスログを確認しろ。監視カメラをチェックしろ。警察のように不審な人物を見つけ出そうと躍起になる。責任の所在を明らかにすることで吊るし上げにしようとします。あらゆる証拠を手がかりにして必ず見つけると言わんばかりに一生懸命です。犯人が見つからないと自分が疑われるかもしれないので、自分の無実を証明するために頑張っているのかもしれません。もちろん盗難や紛失といった悪質な被害であれば犯人探しも必要ですが、些細なミスまで犯人探しをする人がいるものです。犯人探しがプラスに働くとは限りません。犯人探しはいじめのような陰湿な雰囲気があります。疑心暗鬼の空気が広がって信頼関係に悪影響を及ぼします。犯人探しをすればするほど職場の空気が悪くなり、働く人たちのやる気やモチベーションを下げるのです。犯人探しをしている間、肝心の仕事も中断されます。トラブルが発生していれば対処が遅くなってしまい、時には二次被害を起こしかねません。犯人が見つかったとしても、その人は悪者としてのレッテルを貼られ、職場で気持ちよく働きにくくなります。遅かれ早かれ会社を辞めますということになり、抜けた人を補うためバタバタすることになるのです。犯人探しは時間の無駄です。余計なところで時間を使わないことです。ちょっとしたミスや失敗であれば犯人探しは必要ありません。余計な犯人探しはせず、多くの場合注意をアナウンスすればこと足ります。職場でこういうことがありました、心当たりのある方は次から気をつけてくださいと全体に周知徹底すればいいのです。わざわざ犯人を見つけ出さなくても、本人は私のことだと反省し、すぐ改善されます。犯人探しをしなくても大抵のトラブルは解決するのです。犯人探しをする暇があればトラブル対処に全力を尽くす。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その29。時間の使い方が上手な人はお手本にしよう。時間の使い方が下手な人は反面教師にしよう。世の中には時間の使い方が上手な人がいます。便利なツールやアプリを駆使したり、素晴らしい工夫があったり、隙間時間を活用したり、上手に人の手を借りたり。時間の使い方が上手な人はいろいろなところで効率化を図っているものです。しかし、時間の使い方が上手な人を見て、すごい、さすが、と感心して終わりではありません。ぜひ、お手本とさせていただきましょう。その人をよく観察すると、参考になる点が見つかるはずです。仕事のできる先輩が使っているツールやアプリがあるなら、自分も同じものを使ってみます。仕事の早くなる工夫や習慣があれば、自分も真似をして取り入れてみます。そこまでやるのか。と、驚かされ、触発されることもあるでしょう。時間の使い方が上手な人から学べることは多い。時間の使い方が上手な人をお手本にして、どんどん吸収をしていけば、自分も同じように時間の使い方が上手くなります。時間の使い方が下手な人は反面、教師にする。あなたの身近に時間の使い方が下手な人はいませんか？世の中には時間の使い方が上手な人がいる一方、下手な人もいます。段取りが悪くて残業ばかりしている人。やらなくていい仕事を必死で頑張っている人。おしゃべりが多いせいで時間がないと嘆いている人。精神論で仕事をしていて仕事のスピードに波がある人。人の手を借りようとせず意地でも一人でやり遂げようとする人。時間の使い方が下手な人がいると、もっと時間を大切に使えばいいのにと残念に思うことがあるでしょう。時間がないのはそれが原因だよと心の中で指摘してしまいます。原因は明らかなのに本人は気づかないのだろうかと首をかしげることもあるでしょう。人のことなので自分には関係ないことですが、そのままスルーするのはもったいない。時間の使い方が下手な人がいれば、ぜひ反面教師として参考にさせていただきましょう。悪い見本としてこれほど役立つ存在はいません。自分は気をつけようと思うことが大切です。こんな風に時間を使うのはもったいないと思えば、学びが得られたり気持ちが引き締まったりします。人の振り見て我が振り直せという言葉があります。他人の行いの良し悪しを見て自分の行いを反省し、欠点を改めようという意味です。人は自分のことより他人のことの方がよく目につく傾向があります。時間の使い方が下手だなと思うことがあるとはいえ、意外と自分もできていないかもしれません。他人のミスや失敗を見たとき、自分にも当てはまるところがあれば人のことは言えない、今すぐ直そうと思えるでしょう。悪い実例を見せてくれていると思えば、時間の使い方が上手な人と同様参考になります。時間意識を高めたり注意喚起を促したりできます。自分の代わりに失敗してくれていると思えば優しい目で見られるでしょう。反面、教師が分かりやすい具体例を無料で見せてくれていると思えばありがたく思えます。その人に感謝の念すら覚えるのです。 時間の使い方が上手な人はお手本にする。時間の使い方が下手な人は反面、教師にする。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。その30。3分も考えようによってはまとまった時間。時間の使い方が上手な人と下手な人の違いは3分の待ち時間に現れます。時間の使い方が下手な人は3分の待ち時間に何もしません。3分はすぐです。3分しかない、3分では何もできないと考えているので、特にこれといったことをせずぼんやり待ちます。時間が来るまでじっと待っています。別に悪くはありませんが、少し時間がもったいない。3分とはいえ時間です。ぼんやり待つだけでは何も生まないし、何も得られないし、何も成長しません。貴重な時間を無駄にしている状態と言えます。一方、時間の使い方が上手な人は3分の待ち時間であっても無駄にしません。本を読んだり、メッセージに返信をしたり、スマホでニュースをチェックしたり、調べ物をしたり、ちょっと勉強をしたり。待ち時間イコールチャンスと考えているので、短い時間であっても無駄にしません。短い時間なりに有効に活用しています。3分の待ち時間でもできることがある。3分の待ち時間だからといって、ぼんやり待つのではありません。できるだけ有意義に使いましょう。待ち時間の使い方は自由ですが、できれば学びや成長などプラスになるような使い方をしたい。たった3分であっても貴重な時間です。たった3分では何もできないと考えるのではありません。短い時間かもしれませんが、3分なりにでできることがあります。本であれば2、3ページくらい読めるでしょう。メールのチェックやメッセージの返信くらいならできるはずです。ニュースであれば1記事や2記事くらいは読めるはずです。簡単な調べ物なら十分な時間でしょう。英単語を覚えるのも3分でいくつかできるはずです。短い時間であっても無駄にせず有効活用しましょう。小さな積み重ねを大切にすることです。3分しかないと考えるのではなく3分もあると考えたい。3分も考えようによってはまとまった時間です。1秒が180回連続してまとまっているという考え方ができます。私たちの日常生活には小さな待ち時間が無数にあります。細切れの時間であってもかき集めると大きな時間です。小さな待ち時間を有効活用すれば時間がないという問題は解決します。たかが3分されど3分。3分の待ち時間を有効活用する人が人生を豊かに生きていけるのです。たった3分の待ち時間であっても有効活用する。仕事の時間管理が上手くなる30の方法。まとめ。その1。スケジュールを立てる際、予定と予定の間に適度な余白を設ける。その2。時間割を作成する。その3。仕事の種類に応じて必要な準備を考える。その4。人から物を教わるときはきちんとメモを取る。その5。仕事中や勉強中はメールや SNS の通知機能をオフにする。その6。メールの返信は24時間以内を心がける。24時間以内に正式な回答ができない場合は排除のメールを送る。その7。最初に小さなタスクから片付け、時間のかかるタスクは後回しにする。その8。高スペックのパソコンに買い替える。アプリやツールもこまめに更新して最新に保つ。その9。集中力が切れているときは無理に仕事を進めるのではなく素直に休憩を取る。その10。日頃からきちんと整理整頓をして探し物がゼロになるようにする。その11。無駄な会議には出ない。遠隔地はオンライン会議を検討する。その12。ランチは毎回同じ人と取るよりできるだけ違った人と取ってみる。その13。うとうとするくらいならさっと仮眠を取る。その14。会議が脱線したり、だらだらした長話に付き合わされたりしたときは上手に話を遮る。その15。〇〇時間以内より〇〇時にという表現を使う。その16。送った、送らないの水かけ論になったら、こちらから先に謝ってすぐ送り直す。その17。身の回りの時計はきちんと時間が合っているか確認する。分単位ではなく、秒単位で時間を合わせる。その18。仕事の遅い相手であっても、サバを読んだ締め切りではなく、最初から本当の締め切りを伝える。その19。締め切りは相手のためではなく、自分のためにあると考える。その20。締め切りの延長を最初から考慮に入れるのではなく、あくまで最終手段として考える。その21。決議のルールは全員一致ではなく、多数決にする。その22。イライラすることがあれば、すぐリフレッシュをして落ち着きを取り戻す。その23。待ち合わせの際は待つ側になれるよう早めの到着を心がける。待ち時間に好きなことをして時間を有効活用する。その24。調子の悪い機器があれば放置せず早めに修理に出す。その25。自分の分身を作るつもりで部下の教育に力を入れる。その26。 翌日の準備をしてから帰宅する。その27。1日24時間という限界を超えるなら人の手を借りる。その28。犯人探しをする暇があればトラブル対処に全力を尽くす。その29。時間の使い方が上手な人はお手本にする。時間の使い方が下手な人は反面教師にする。その30。たった3分の待ち時間であっても有効活用する。